主よ、あなたの掟に従う道を示してください。最後までそれを守らせてください。あなたの律法を理解させ、保たせてください。私は心を尽くしてそれを守ります。あなたの戒めに従う道にお導きください。私はその道を愛しています。不当な利益にではなく、あなたの定めに、心を傾けるようにしてください。虚しいものを見ようとすることから、私の眼差しを移してください。あなたの道に従って、命を得ることができますように。お体にご支障のない方はお立ちください。3A 24番です。どうぞお座りください。開式の祈りを田中牧師に捧げていただきます。
この世界と教会との主なる神様、あなたが私たちの一週間の歩みを守り導き、10月第一主日の礼拝式へと招いてくださいましたことを心から感謝いたします。日々の暮らしの中、私たちはさまざまな問題に出会ってまいりました。不安を感じること、悩みを抱えること、苦しみや悲しみの時に、あなたがいつも私たちと共にいて、支え、励まし、慰めてくださったことを心から感謝いたします。私たちにとって悩みや苦しみがなくなりますようにと祈り願うことが多いことですが、イエス様はこの世にあって、あなた方には苦難があるとおっしゃいました。それは誠の信仰のゆえに、そして誠の愛するために担わなければならない苦難であることを覚えるとき、どうか勇気を持って私たちがその御言葉に従うことができますように、そして主イエス・キリストを共に、こうしてここに集う神の家族と共に苦難を耐え忍びつつ、しかしこの世の旅路を最後まで歩み通すときに、あなたからの大きな報いと主の栄光が備えられていることを、私たちは心から期待し待ち望みながら、望みを持って歩むことができる群れとしてください。主よ、季節が秋に入り、私たちの日々の生活の中で豊かな恵みを受けることができる時となりました。どうぞ私たちが恵みを受け取ることを通して、あなたの栄光を表すことができますように。私たちの手の働き、足の働き、言葉の働き、心の働き一つ一つが、あなたの御心にかなうものとなり、あなたが創造されたこの世界と人々とに奉仕する業となりますように。私たちが富や豊かさ、知恵によって快適に暮らすことを第一にするのではなくて、主よ、あなたとあなたの富と知恵とを共に分かち合うものとしてくださいますよ。主の平和と豊かさがそこから生まれ出ていくことを、 私たちが祈り待ち望むことができますように助けてください。主よ、今あなたの御言葉の交わりを待ち望み、また同時に悔い改めます。主の恵みを必要とせずに自らの力により頼むことの多かったことです。しかし今日礼拝に招かれ、あなたの言葉を聞き、そしてまた備えられた聖餐の恵みを前にするとき、あなたが私たちを子供として我が家に招き集めてくださり、共に主の食卓を味わう一人一人として迎え入れてくださったことに立ち返ります。どうぞ神様、あなたの子供とされているその大きな恵みを悔い改め受け取り、そしてどうぞ私たちがその恵みに生かされ支えられる一人一人としてくださいますようにお願いいたします。主よ、実に神の国はあなた方の間にあるのだとキリストはおっしゃいました。私たちのうちに、また私たちが相対する一人一人の上に主の御国が来ますようにと願う、その祈り心を大きなものとしてください。私たちが共に暮らすこの社会において、家庭において、国において、世界において、主よ、あなたの御業がなされていることをどうぞ霊の目を開いて見ることができますように。人の世は移り変わります。権威者が次々と変わっていき、また責任あるものも変わっていく中にありながら、変わることのない主の御言葉を私たちが確かに携え、あなたのご愛が共に生きる一人一人にさらに豊かに注がれるようにと切に祈り続ける信仰をお与えください。神様、今日集められた私たちにご聖霊様が聖書の御言葉を通して語りかけてくださり、共におられる主を見上げ、あなたが私たち一人一人を守り支えて、慰め励まして、そしてさらにあなたに大きく期待をしながら歩むことができるように信仰を強めてください。招かれておりながらなおも礼拝から遠ざかっている兄弟姉妹がいることを覚えます。心と体に弱さを覚えている一人一人を癒し強めてくださいますように。また同時にこの礼拝に心を向けて過ごしている一人一人を主が顧みてくださり、あなたの信仰の交わりの中でどうぞ一人一人に助けてを与え、それぞれの場であなたを褒めたたえつつ歩み、共にあなたの身元へと向かうその旅路をしっかりと支えてくださいますようにとお祈り願います。主よ、今日新たに主の御手を覚えます。あなたの御手は私たちを導き、支え、励まし、そして天の御国へと指さしてくださいます。私たちがその主の御手と御業のうちに生かされていることを覚え、どうぞこの礼拝式をただ主の栄光が表されるようにと心一つにして捧げることができますように導いてください。主よ、どうぞ全世界に建てられる教会が共にあなたを褒めたたえ、共に礼拝する民を増し加え、あなたのご愛と平和と分かち合う群れとさせてくださいますよ。主によって語りかけるその御言葉を待ち望み感謝して、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
お体にご支障のない方お立ちください。主の祈りを祈ります。主の祈り。天に増します我らの地よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美いたします。 賛美歌342番です。講読文を講読いたします。講読詩編90編1から12節です。小さい文字のところを司会者で読みますので、皆さんは大きな文字のところをお願いいたします。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ。
山々が生まれる前から、
大地が人の世が生み出される前から、あなたは人を塵に返し、
人の子よ帰れと仰せになります。
千年といえども御目には、
昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。
あなたは眠りの中に人を漂わせ、
朝が来れば人は草のように移ろいます。
朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、
夕べにはしおれ枯れていきます。
あなたの怒りに私たちは耐え入り、
あなたの憤りに恐れます。
あなたは私たちの罪を見前に、
隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。
私たちの生涯は御怒りに消え去り、
人生はため息のように消え失せます。
人生の年月は70年ほどのものです。
健やかな人が80年を数えても、
得るところは労苦と災いに過ぎません。
あだたく間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。
御怒りの力を誰が知り得ましょうか。
あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。
生涯の日を正しく数えるように教えてください。
知恵ある心を得ることができますように。
どうぞお座りください。 続いて賛美いたします。賛美歌440番です。今日の聖書箇所を拝読いたします。ヨハネによる福音書14章25節から31節です。新約聖書新共同訳で197ページになります。ヨハネによる福音書14章25から31節です。私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくる。と言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こったときに、あなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語るまい、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。 私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ立て、ここから出かけよう。聖書の箇所は以上です。聖霊を信じますと題して、田中牧師より神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。説教題に書いてありますように、聖霊を信じますという言葉は、教会以外の会社や学校などで言ったら、周りの人にどうかしたのかと心配されるか、もしくはちょっと距離を置こうと避けられてしまうような言葉ではないかと思います。世の中で聖霊と言われたら、幽霊とかスピリチュアルな何か精神的な事柄、そのように受け取られることでしょう。そして丁寧に聖霊って何なのと聞かれるとすると、説明するのがとても難しく感じます。けれども、今日改めて、あなたは聖霊を信じますかと問われるなら、うまく説明はできないけれども、信じていると思いますと答えられる。不確かなのだけれども、私に確信があるのではなくて、聖霊を送る神様の方に確かな確信がある。神様の側にある確かさ、聖霊というこの信仰として、私たちは今日共に神様の確かさを受け取りたいと思うのです。まず聖霊という日本語の漢字に注目してほしいと思います。私たちが信じると告白する聖霊は、精神的な霊魂という意味ではなくて、聖なる霊です。聖なるとは言い換えますと、神様のと言っていいでしょう。なぜなら神様以外に聖なる方はおられないからです。そしてさらに一歩進んで、その聖なる方がこの世界を見たとき、作られたもののすべてを見たときに、聖なるものだと見られるのは、神様の一人子であるイエス・キリストただ一人です。イエス・キリストは罪を犯されなかった。それゆえに、神様から見てイエス・キリストのみが聖なる方とも言えます。それゆえ聖霊は神の霊であるとともに、主イエスの霊であると言えます。まさにここに聖霊の最も重要な働きがあります。聖霊はイエス・キリストを指し示すという働きをするのです。開かなくて結構ですが、新約聖書のコリントの信徒への手紙の第一、12章3節にこうあります。聖霊によらなければ、誰もイエスは主であると言えないのです。第一コリント12章3節にある御言葉は、私の主、私の神様はイエス・キリストですと信じ告白する、そのこと自体が聖霊の働きによるのだとパウロが語っています。聖霊の最も大きな働きは、 キリストを信じる信仰を与えるということです。その意味で私たちがこの礼拝で告白する使徒信条は聖霊の業だと言っていいでしょう。私が信じていること、このこと自体もまた聖霊の業によるのです。長い信仰生活は長い聖霊による生活でもあります。その意味で神様からの祝福とも言えると思うのです。聖霊が神の霊でありキリストを信じさせるという技をする、このことに聖霊の特徴が現れています。聖霊は神様とイエス様とそして私たちとつなぐ関係をもたらす。神様とキリストとの関係は父と子の関係、親子の関係でした。親子の関係の根本にあるのは同じ体から生まれた存在、そのつながりから生まれた愛情の関係があるということです。今日読んだ箇所にもイエス様が神様を愛し、神様が私をイエス様を愛している、その関係の中にあってあなた方のために弁護者である聖霊を送ると言われています。この愛情の関係は恋愛であったり好きか嫌いかという感情ではなくて、お互いがお互いの一部である、すなわち一緒に生きる、共に生きる関係のことです。聖霊は私たちが神様とイエス・キリストと一緒に生活して生きることができるようにしてくださる。これが聖霊の特徴なのです。私たちは親子であったり、友人であったり、夫婦であったり、さまざまな人との信頼関係や愛情の関係の中で生きています。そしてまさにそういう関係の中にいるということこそが聖霊の特徴なのです。しばしば聖霊の働きとか言われるとなんだか静かに心を沈めて目を閉じて何も考えずに瞑想をしているとハッとひらめくようななんだか聖なる霊的な体験というのを連想いたしますけれども、聖霊はむしろ私たちが一緒に過ごしている中で当たり前に感じるような日常の積み重ねの中でかけがえがないと思えるような思い出や体験、聖霊はその中で神様とキリストが共におられるということを私たちに教えてくださいます。その意味では特別な体験があるかないかではなくて、日々の体験の中でどれだけ私たちは神様とキリストに思いを向けようとして生きているか、そこに聖霊が働いておられる、そのことを見出すことができるのです。しばしば私たちは振り返ってみて、ああ確かに聖霊が働いておられたと感謝することができる、そこに聖霊の働きの特徴があります。聖霊がそうして私たちが共に生きる一人一人との間に働いておられ、そして神様とキリストとの間にある愛する関係を私たちに与えてくださるお方である。聖書は聖霊は人格を持った存在であるということを語っています。つまり今日イエス様が聖霊を今日の箇所の中で26節で弁護者と呼んでいますように、一人の人のようにして聖霊は働くのです。 弁護と言いますと、すぐに裁判が思い浮かぶのではないかと思います。そしてこれはとても大切なことです。旧約聖書ではしばしば神様と私たちの関係が裁判のシーンで描かれます。神様からお前は正しいものかというふうに問いかけられて、それに対して人は答える存在として描かれることがしばしばあります。裁判で弁護する者、弁護者は罪を犯していると訴えられた人を助けるために存在します。罪人のために取りなしをして助けてくれるお方、それが聖霊というお方です。聖霊は私たちを神様に対して取りなしてくださいます。今私たちは礼拝をしています。礼拝は神様へ向けて捧げるものです。つまり私たちは神様に今相対しています。完全でこの世界で唯一完全に正しいお方である神様の前にいるということを思うとき、私たちは自分がそのような正しさには達していないということに気づきます。神様と関係を持つにはふさわしくない姿なのです。それが罪であります。いちいち私たち個人の過去の過ちや失敗を思い出す必要はありません。そもそも完全に聖なる方、汚れのない方、全く悪意のない方、栄光の方の前に今いますと言われれば、私たちはそれだけで自分はそういうものではありませんので、ちょっと距離を置かせてくださいという気持ちになります。神様との関係から一歩退きたくなるのです。それは決して私たちは信仰者だからというだけではないでしょう。教会に来たことがない人をお誘いしたり案内したりするとき、私はそこまで清らかな人間ではありませんのでと断られることがあります。だからこそ招かれてるんだけどと思うのですけれども、けれども私たちは改めて思うと、そうか、神様は私たちが前に出ることができないほど聖なる方、清いお方なのだということを思い出すのです。そしてそこでまさに聖霊が働かれます。聖霊は後ずさりしてしまうような私たちの背後から、また横から私たちの背中を支えてくださって、こう取りなしてくださいます。神様、この人はあなたの目から見れば確かに罪人です。けれどもこの人の代わりにイエス・キリストが十字架で罪を背負いました。あなたの一人子である最も愛する罪のない聖なるお方がこの人の代わりに罪を負いました。だからどうぞこの人をキリストの家に許してください。聖霊は絶えず私たちをこのように神様に取りなしてくださっています。そしてキリストの罪の許しの十字架の関係に私たちを置き続けてくださるのです。それによって私たちに対して、あなたはキリストの上に許されているんですよと聖霊は語りかけ続けてくださるのです。こうやって聖霊が語りかけるというところに、聖霊の人格がある証拠があります。人格があるということは、言葉を通してやり取りすることができる存在だからです。神様はこの世界を言葉によってお作りになりました。イエス・キリストはご自身が神の言葉として十字架にかかって罪の許しの印となれました。そして聖霊はその事柄を私たちのうちに言葉を通して語りかけ、 染み込ませて分からせてくださいます。聖霊は神様とキリストとと私たちとこのように言葉によって結ぶのです。どのような言葉なのか、それはまさに私たちが日々聖書を通して聞いている御言葉を通してであります。目を閉じて静かに耳を澄ませて、どこからか聞こえてくる声ではありません。神様がはっきりと私たちが読んで書いて理解できる言葉を通して今も語りかけてくださいます。聖霊は聖書の言葉を通して私たちを神様とキリストとの関係に導くのです。聖書が聖なる書であるのは聖なる神様の言葉だから。そしてイエス様ご自身が聖書は私を証ししているとおっしゃいました。ヨハネ福音書の5章の39節で、あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している、ところが聖書は私について証しをするものだ、聖書は神の言葉だ、神様がイエス・キリストと言っておられるその言葉なのだ、神様が認める聖なる方はイエス様のみであります。それゆえに聖書はイエス様の語りかけであり、イエス・キリストを証ししています。この神様とイエス様の言葉を私たちに語りかけ取り継いでくださる助け主こそ聖霊なのです。それゆえ私たちは聖書の御言葉を通して信仰が与えられます。そこに聖霊が働かれているのです。聖書の御言葉を通して聖霊がどのように働いているのか、それを私たちはどのように見ることができるのでしょうか。聖霊の働きが私たちが告白している使徒信条でこのように告白されています。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。ここまでが聖霊についての信仰告白です。聖霊はどこで働くのでしょうか。教会によって。誰との間に働くのでしょうか。生徒の交わりの中で。どのような働きをするのでしょうか。私たちに罪を許し、体のよみがえりと永遠の命を与える働きをします。これが使徒信条が聖霊の働きについて語っていることです。逆に言えば、これ以外のことについて聖霊の働きだというとき、私たちはちょっと注意する必要があります。それは聖霊の働きによるものかもしれませんが、悪霊によるものかもしれない。使徒信条で言っているような働きを私たちにもたらしているかどうか、それが私たちが聖霊の働きかどうかを見分ける判断の基準なのです。聖書を読みながら、ああ神様こういうことを教えておられるのかな、こういうことを示しておられるのかな、あれもかなこれもかな、あんまりにもたくさんあってだんだんよくわからなくなってきたな、そんな時使徒信条を立ち返る必要があります。使徒信条で語られている聖霊の働きと合っているかな。この基準で見ていくときに、私たちは確かに聖霊が今働いておられる、そのことを見分けることができるようになるのです。キリストの教会はこれらの聖霊の働きを聖果という言葉で表現してきました。聖果というのは聖なるものに変化するという言葉です。そう言われると、なんだか私たちは自分の心の中が清らかになることだったり、穏やかな、柔和な性格になるとか、人間性が変わるということを注目したがります。もちろん信仰を通して 聖霊は私たちにそうして私たちの内側から変えてくださるお方でありますけれども、それが聖火の目的ではありません。聖なる方は神様とキリストであると今日繰り返しお伝えしていますように、聖火とはキリストのようになることと言っていいでしょう。キリストの思いが自分の思いになる、キリストのされている技が私のしたいことややりたいことになっていく、キリストに習うとかキリストに似ていくというふうに表現がされてきました。そしてそれは私たちが何か今までできなかったことができるようになるとか、人から尊敬されるようになってさすがと言われるようなクリスチャンらしいと見られるようになっていくということとは少し違います。むしろ私たちがますますキリストの恵みに飢え渇くようになってくるところに実は聖霊の働きがあるのです。ある本にこんなことが書いてありました。1996年アメリカ海軍の一人の兵士がちょっとした弾みで乗船していた空母の甲板からイラン沖の海に落ちてしまいました。たまにそういうこともあるそうですと書いてあって本当かなと思ったんですが、まあ、ただ軍隊ではきちんと点呼いたしますので、まあ、おそらくそういうことは、起こらないように起きた時も対処できるようにということなのでしょう。しかしこの時は落ちてから周囲が彼がいないということに気づくまでなんと36時間も経ってしまいました。そして本格的な捜索活動が始まるのにはさらにもう24時間かかりまして、合計60時間が経過してしまいましたので、まあ、彼はもう生きていないだろうと、まあ、生命は絶望視されました。離れたアメリカの家族のもとにもこういう状況ですと、行方不明になっているという連絡が入りました。しかしやがて彼は奇跡的にイランの漁船が通りかかりまして、助けられました。およそ72時間の間、ほぼ丸3日間、彼は海軍で教わりました、ズボンを救命具にして海に漂うという、まあ、方法を実践しながら、ひたすら浮かんで助けを待っていたそうです。3日間ただ海の上に浮いている、その間に何を彼は思ったのでしょう。後に彼はアメリカのインタビューに答えまして、その72時間の間神様は何度も絶望の淵に陥った自分を支えて諦めないように励ましてくださったということを語りました。そして興味深いことに海に漂っている間に彼の内側から徐々に上がってきて、そして最後には叫びともなった欲求があったといいます。そしてその欲求が彼を支えていました。一体彼は何を求めたと思うでしょうか。それは水が欲しいという渇きの叫びでありました。とても不思議です。なぜなら彼は海に漂っているわけですから一面は水なのです。しかしそれでいて全身が叫んでいるのは飲める水が欲しい、おいしい水が欲しい、生ける水が欲しいという欲求の中にあったと言っていました。私たちが聖霊に満たされて聖霊の働きに導かれるとは、ますます生ける水であるイエス・キリストに飢え渇くということなのです。水はいくら周りにあっても所持していても喉は潤いません。水は飲んで体の中に入れないと吸収できないのです。そしてもしその水が濁っていたり海水のように塩分が多ければ
飲めば飲むほど体を壊して調子が悪くなっていくでしょう。イエス・キリスト以外の聖なるものを私たちが一生懸命入れようとしても、そこに不純物が入っていれば、ますます私たちの体は悪くなっていくのです。神様はそんな私たちのために、まことの生ける水を生み出す聖霊を注ぎました。聖霊は命の水であるキリストを私たちのうちに住まわせてくださるのです。そして私たちのうちからこの生ける水が湧き出るようにしてくださいます。それが今日の箇所で弁護者である聖霊がイエス様の言葉をことごとく思い起こさせてくださると26節で記されている聖霊の働きであります。イエス様の命の水ってどんなんなんだろう、あんまり体験したことがないなと思うかもしれません。しかしここに書いてあるように、キリストの言葉が私たちの内側から思い出させられ、また生み出され、この口から出ていくときに、そこに確かに命の水が私たちの中で溢れているのがわかるのです。それによって私たちの間には平和が生まれると記されています。それは単なる互いに仲良く過ごせるというような平和ではありません。新約聖書のガラテヤの信徒への手紙5章の22から23節に有名な霊の実が記されています。御霊の実はキリストの言葉によって実るものです。ガラテヤ5章22節以下には、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁ずる掟ではありませんとあります。これらは私たちの心の持ちようではありません。私たちのうちからキリストの言葉が生まれるからこそ、そこに伴ってくる実りなのです。これらを通して神様はご自身とキリストとの間にある愛をこの世に生まれさせてくださいます。今日の31節でイエス様はこうおっしゃいました。31節、私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを世は知るべきである。さあ立て、ここから出かけよう。神様は聖霊を注いで私たちをキリストと共に世に使わされます。そしてこのように声をかけたキリストは、出かけようと言って十字架の道へと歩み始められました。私たちにとって嫌な道、避けたい道、しかし神様が示す人とつながっている道はどこにあるでしょうか。祈りの道は誰につながっているでしょうか。キリストのように生かされていきたいと願うところに、聖霊を信じて生きる生き方が生まれ始めるのです。今日私たちは聖霊を信じますという告白をいたします。この告白を通して、神様が私のうちに働いてくださるように、キリストのように生きるものに作り変えてくださるように、聖書の御言葉を通して相対する人に祝福を手渡すことができるように助けてくださいと祈りつつ歩んでまいりましょう。そこに聖霊が私たちを用いてくださって、キリストの言葉を生きるものとして私たちを支えてくださいます。この助け主が与えられているという感謝と喜びのうちに、聖霊と共に生きる歩みが与えられるようにと祈り願いたいと思います。一言お祈りをいたします。しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊が、
あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。愛する天の父なる神様、あなたがお送りになったご聖霊様を通して、私たち一人一人は神様とキリストとの交わりの中に置かれ、そして私たちのうちにキリストの言葉が確かに思い出され、また湧きあふれ出てくる。キリストがそうして私たちのうちに住んでくださり、私たちはキリストの命の言葉によって今日も共に養われ生かされていることを覚え、心から感謝いたします。これは目に見えない出来事ではありません。今私たちが確かに神様の御言葉を聞き信じるところに聖霊の働きがあり、その確かな印として私たちはこの口に入れ味わい、そしてまた体の一つとなる聖餐の恵みを通してキリストが共におられることを受け止めることができます。主よ、このあなたから与えられた聖霊の助けを通して、私たちがキリストを証しするものとして新たに作り変えてください。私たちの勇気やまた心の持ちようが変わるだけでなくて、主よ、あなたの御子イエス・キリストのように生きたいと願う、またその祈りを私たちが互いに捧げ合い、取りなし合い、使い合い、愛し合う群れとさせてくださいますように。主がお与えになったご聖霊様の確かな支えの御手を覚えつつ、主が私たちの日々の歩みと信仰の歩みの中でお働きくださいますように、主の自由で力強い御手が伸ばされ、あなたの御業がなされますように、感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。